ザ・バールスクのラバンド
カレッジ、
はい、始まりました。ザ・バールスクのラバンドカレッジ、はい、ね、梅雨も、ついになりましたね。もう6月で
梅雨になりました。
梅雨になるかというか、まあね、梅雨時ですね、6月っていう
か。まあまあまあ、そうですね。はい、そっか、始まる前にちょっと雨も降ったり、はい、降らなかったり。
っていうね、梅雨の6月で、はい、今回はね、85回。
85回。
まあ、85っていうと。
85回？
はい。
すごくない？結構。
そう、85っていうと、やっぱ僕にとっては、はい、まあ、ちょっと思いある数字なんですよ。
何ですか？
僕、1985年生まれなんですよ。
あ、さすがる情報を入れてくる感じですか？
はい、で、はい、今日ね、このね、85回っていうことで、
うん、
まあ、1985、はい、にちょっとね、なんかね、ちなんだっていうね。
ちなんだ？
はい。
はい、
あのね、
どうですか？
あの、1985っていうね、うん、歌が、なんかザ・ブルーハーツだったんですよ。
はい。
あの、1985っていう歌がブルーハーツだったんですけど、うん、今日はちょっとですね、
うん、
ちょっとブルーハーツのメンバーと、名前が一緒の方がゲスト
なんです。そんな持ってき方ですか？
はい、そんな持ってき方ですけど、はい。まあ、これはもう、これ言ったらね、もうみんな、分かっちゃいますけど、はい、じゃあ多分ね、はい、これ聞いて7割8割の人は、うん、あ、もうこの名前だろうなって思ってると思うんですが、はい、思ってます、多分思ってると思います。はい、では、はい、今回のゲストは DJ、はい、ひろとさんです。
よろしくお願いします。
こんばんは、河本ひろとではございません。 DJ ひろとと申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。MBS FM, TMFM Group, AM1611 Long Term Evolution, Game FM, Sapporo City FM, FM Sound Expand 880, FM Kaz, Saitama City FM, and Entimedia Japan.
Hi.では、ザ・バールスクのラバンドカレッジ始まりました。
はい。
はい。で、ひろとさん、今日はよろしくお願いいたします。
はい。改めまして、DJ ひろとでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。
でね、ひろとさんね、私、どこで知り合ったかっていうと、
はい、
超某有名な、メディテラネオっていうね。
はい、有名な、
千葉県で超有名なんで、まあ、DJ バーね。
そうですね。
はい、そうですね、すごい。オーナーの方もすごい有名な人ですね。
そうですね。辰野仁さんね。
はい。
はい。はい。ということでね、お友達になっていただきまして。
はい。
で、
そうですね。
なんとですね、ひろとさんもインターネットラジオやられてますもんね。
あ、やってますね。はい、レディオ365という、水道橋で、やってるインターネットラジオなんですけど、
はいはい、
まあ、そこで、まあ、収録番組と、あと、うん、生放送の、1時間番組ですかね。ちょうど、まあ、この収録してるのが日曜日ですかね。の、一応夜10時から、僕は、第1日曜日の午後10時の、気ままにジュークボックスという、番組をやっております。
はい。はい。
すごい。
で、私ね、この間ね、実はね、ひろとさんのラジオ聞かせていただいたんですよ。
はい。
ちょうど収録のやつですかね、おそらく。
あ、そうですね。なんだっけ、固定ツイートに貼って、
はいはいはいはい。
はい。それを聞かせていただいたんですけれども。
はい。
なんかひろとさん、決め台詞がありますよね、ラジオの。
くだらない決め台詞、なんか、10秒で考えた。
言ってもらっていいですか、それ。
いいんですか？
はい。
言っちゃいますよ。はい。奥さん、折れるなよ。これなんですよ。これなんですよ。あえていい声で言うって、この、いかにもちょっと主婦目線というか、ちょっと主婦に受けたらいいかなっていうのを目指したんですけど、なんか、最近なんかどうでも良くなってきた感じがするんですよ。自分の中で。そうですよ。ただ単になんか自己満足みたいな感じで言っちゃってるんですよね。
いや、でも私なんかね、ほら、奥様なんでね、奥さん惚れるなよって言われてドキッとしますね、ちょっと。ああ、ちょっと見抜かれたみたいなね。ちょっと旦那と違う男性に言われたいみたいなね。
ありがとうございます。本当すいませんね。なんかくったらないセリフで、本当申し訳ないんですけどもね。
だからね、結構、ひろとさんのラジオがもうすごい聞きやすくて、
はい、
やっぱり
うちのラジオ見習わなきゃいけないなと思いました。我が我が言ってダメだなと思って。
なるほど。じゃあ、改めましてね、ひろとさん、はい、まあ、DJ っ って、あの、ラジオもやられて、まあ、DJ、DJ もやられてることなので、ちょっと、自己紹介の方お願いできますか？
はい。
わかりました。改めまして、DJ ヒロットでございます。まあ、先ほども紹介にあったように、インターネットラジオの、まあ、生放送と収録ですかね。あと、まあ、津田沼のメディテラネオさんとか、あと、目黒にございます、ルーツというバーですかね。で、時たま、DJ の方させていただいております。もう DJ 歴で言いますと、そうですね、2年、もう3年ぐらいになりますかね。まだちょっと、DJ 界隈でまだ若手なのかな、3年目だとちょっとわからないんですがね。日々、まあ、ちょっと、ね、努力というかね、勉強しながらやってるって感じでございます。はい。
おー、3年目に入られたってことですね、DJ。
そうですね、3年目になりますかね、もうそろそろ。はい。
皆さんに、まあ、DJ のね、お友達結構来ていただいてるんですけれども、はい、DJ を始められたきっかけって何だったんですか？
きっかけはですね、まあ僕、はい、もともとラジオ聞くのが大好きな人間でして、で、ちょっと番組終わっちゃったんですけど、J-Wave で、前やってました、夕方の4時半ですかね、月曜日から木曜日やってた、グルーヴラインっていう番組があったんですよ、ラジオ番組が。はいはい、二十何年やってた番組ですかね。それで、まあ、4時半から夕方の、で、夜の7時まで、2時間半やってたんです。けど、その最後の30分ですかね、ミックスマシンという、まあ、DJ ミックスを、まあ、その場でやるという、まあ、そのパーソナリティの、そう、フィッソン西澤さんも、もともとクラブ DJ の出身の方で、まあ、それをまあ、聞き流しながらね、ちょっと聞いてたんですが、なんか、ある日、ちょっと、ふと聞いたら、なんか自分でもできるんじゃないかなって、なんかパッと思いついたというか、なんかできたらいいよね、みたいなのがちょっと直感的に、なんか来ましてね、そうそうそう。それで、まあ、それだったら、まあ、どうしようかなと思って、その DJ やるにあたってですかね。そして、まあ、いろいろ、そんで、ネットで調べて、パソコンでやるんだったら、その PC、DJ の機械も必要だし、パソコンですかね。PC も必要だってことで、じゃあ買いに行こうってことで買いに行ってって感じですね。で、そこからまあ、そうなんですよ。で、普通はね、まあもう動画とかにも上がってるんですよ。YouTube でなんか初心者でもできるなんかスクラッチ講座とかなんか DJ のつなぎみたいなのあるじゃないですか。
そうですね。
まあそれでね、覚えられればいいんですけど、まあそれってなんていうのかな、そこでなんか間違った認識で覚えちゃうのもなんか良くないと思ったんですよ、自分の中で。例えばそれが天才肌だったらね、もう完璧だったら全然ね、その動画だけでもいいんですけど、これだったら直接なんていうのかな、その人に教わった方がいいんじゃないかなと思って、今もまだ通ってるんですけど、DJ の学校ですかね、ギターとかの、まあ音楽学校あるじゃないですか、それの中に DJ の、DJ のスクールが、まあ、恵比寿にあるってことで、今もここに通いながら、日々、勉強してるって感じですね。
恵比寿の、じゃあそのスクールにも、今も通ってらっしゃる？
今もそうですね。先生も現役で、渋谷で回してるって言ってたのが、まあ前はニューヨークに住んでて、ニューヨークで DJ もしてたよっていうの話を聞いたんですけど、そうなんですよ。
ああ、そうだったんですね。まあ、そのスクールに通われて、すごい勉強をすごい日々されてるってことですね。
はいはいはい。
恵比寿か、私もちょっと後で教えてください、そこ。
普通の、別に言ってもいいんですけど、
はい、
ノアミュージックスクールって、まあ、恵比寿の他にもいろいろあるんですけど、
ノアミュージックスクール、聞いたことありますね。
代々木とかにもあったから、確か。まあ、その中でその DJ を教えてくれるとこが、まあ、代々木、ごめんなさい、恵比寿か。
はい、
で、まあ、先生も近いということで、渋谷から、ね、渋谷と恵比寿で一駅なので、そこが通いやすいということで、今もそこに通ってるって感じですね。はい。
なるほど。
そう、ヒロトさんってジャンルは、得意ジャンルというか、ジャンルは何なんですかね？
僕はそうです。はい、まあ、一応幅広くはやってはいるんですけど、 まあ、あの80年代とか、まあ、70年代後半に流行った、まあ、ディスコミュージックですかね、すごく僕好きで、
はい、ねえ、この間もかけてらっしゃ
ったね。まあ、そのあたりをちょっと中心にかけつつ、うん、なんか、あの、大人が泣いて喜びそうな曲ですかね。まあ、J-POP もかけるんですけど、だいたい80年代とかその辺をかけるみたいな感じですかね。
うん、いいですね、80年代。ドンピシャです、
私。本当ですか、ありがとうございます。そうなんですよね。あの、なんか、そう、久々になんか前、そのね、あの、うんね、マリーさんとね、あの、一緒に、初めて一緒になって、で、はい、確か、オメガドライブ流したんです
よ、ね。あ、オメガドライブ流されてます。
あの時なんか、バが一番受けたなと思って、なんか、みんなに受けてたなと思って。
あれ、なんか、ヒロトさんね、まだ、あの、20歳ですか今。
そうだ、僕、今29で、今年で30なんですよ。
ああ、そうなんですね。はいはいはい、ほら、まだお若いから、はい、あの、すごい、あの、こう、そういうね、80年代とか、お詳しい、お、若い人が、そうやって、あの、80年代の曲かけてってなりますけど、はい、私なんかほら、もう来年50なんで、自分がもう世代なんですよ、ガチで。ガチ世代みたいなのを、はい、やっぱオメガトライブもそうですし、はい、結構、すごい刺さる曲をすぐかけてくださって、はいはいはい、おーっていうね、
はい、ありがとうございます。
感じでした。
なるほど。
はい。ねえ、なんか、あの、メディテラネオンは、あの、あれなんですよ、はい、うちのバンドもライブさせてもらったこともあって、ザバレスクね、今、あの、スバルさんと二人やってるんですけども、
はい、
スバルさんも、あの、ソロでも出してもらったことありますもんね、あそこね。
そうそうですね。
そうなんですよ。
おー、なるほど。
はい、はい。実はそのザ・バーレスクが、あの、新体制で私とスバルさん二人にな、対戦になったっていうのを初めてライブしたのがメディテラネオなんですよ。
あ、そうなんですか。メディテラネオで初めて、
はい、そうなんですよ。ライブ披露したっていう。まあ、もともと私が DJ として、あの、よく通わせていただいてたんですけれども、あと、まあ、イベントとかもね、ちょっと今お休みしてるイベントあるんですけども、やらせてもらってて、で、あの、バンドを、じゃあ実は今度やることになりました。って言って、まあ、初ライブがメディテラネオだったっていう感じですかね。
僕はメディテラとはもう縁もゆかりもあるって感じなんですね、うん、マリーさんと。
そうなんです。私なんか、あの、今度多分ね、あの、ヒロトさんもお会いすると思うんですけど、あの、DJ テンボール君っていう私の親友の、あの、男の子がいるんですけれども、僕がもともと津田沼の、あの、近くに、まあ、あの、メディテラに通って DJ されてて、
はいはいはい、
私もともと高円寺でね、よくやってたんですよね。まあ、今も高円寺が多いんですけども、はい、そこでちょっとたまたま出会って、実は自分はその千葉の方に住んでて、メディテラネオンっていうところでよくやってるんだよっていうので、まあ、紹介してもらって遊びに行ったっていうのが初めてですかね、メディテラネオン。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、でそこからちょっとディーンさんが、まあ、ちょっと気に、あの変わったおばちゃんいるなみたいな感じで気に入ってくれてで、まあ、イベントやらないみたいなこと言ってくれたのが、まあ、きっかけで結構通うようになったって感じですかね。はい、そうなんですよね。うんうん。で、ヒロトさんとの、
はい、
あ、そう、出会いも、そう、はい、あれなんですよ。楽しい DJ っていう、うちの、あの、相方のね、空調師匠がいますよね。
はい。
まあ、二人でやってる、その、まあ、タナボタファンタスティックっていう、あの、B2B ユニット、DJ のユニットあるんですけども、はい、それで、まあ、一緒なんですけど、まあ、クイトさん自体も、その、楽しい DJ っていうのを、はい。メタルネオでやってまして、そこでゲストとして、ヒロトさんも来られてて、
はい。
で、初めまして、ってことで、こう、私がぐいぐいね、なんか、ヒロトさんラジオとかもやってるらしいですね、みたいな、
はい。
結構そういう感じで、ね、また、あの、ちょっとナンパしてきちゃいました。
あ、なるほど。
はい。
ありがとうございます、
本当に。じゃあ、DJ の前にラジオの方が先にやられてたんですか？
歴で言うとそうですね。あ、でもほぼ同じくらいかな。だけど、ラジオの方が早かったですね。若干ですけど、ラジオをやって、その後に DJ の、ターンテーブルの方 DJ を始めたって感じですね。
はい。
あの、ラジオのパーソナリティやってみたいなってなんで思ったんですかね？はい、
まあ、ラジオ聞くのが好きって先ほど言ったんですけど、あの、いろんな番組に、あの、メールを送ってたんです。まあ、それでまあ、一応、その、なんていうのか、まあ、おかげさまで、まあ、採用されることも、まあ、多かったんですけど、これを、あの、まあ、一応そのメール、まあ、パーソナリティが読んで、で、なんか、あ、フォローとか入れるじゃないですか。あ、わかります。その気持ちわかります。みたいな。これをなんか自分なりになんかアレンジできたらなんか 楽しそうだなと思って、なんかその、いろいろなその人なりの考えがあるじゃないですか、その、あ、これはいいメールだねとか、あ、これ面白いねとかって、なんかこれちょっとなんか、つまんないみたいなことをね、言ったりする人も多いかと思うんですけど、なんかその自分なりにちょっとなんか、フォローっていうか、アレンジしたら面白いんじゃないかなと思って、その一つのメールに対して。ね。それでなんか、パーソナリティやってみたいなって気持ちが芽生えました。まあ、その先ほど言ったグルーブラインもその一つなんですけど、なんか自分なりにそのメールの内容をなんかアレンジしちゃうとか、その、いろんな想像で膨らまして話を脱線させていくみたいな、そういうのもなんかパーソナリティし、聞きたいじゃないですか。なんか面白くね。一つのメールが面白くなったりね。逆につまんなくなるっていうのもあるじゃないですか。
そうですね。
そういうのもちょっとなんかやってみたら面白そうだなっていう、なんかそういう興味が湧いてきて、なんかでいろいろ調べたら、その今ね、レディオ365でそういう自分の番組モテますよっていうのを見て、じゃあやってみようと思って、で、収録から始めたって感じですね。
なるほど。
いや、もうめっちゃ、でも私それ今聞いてて分かるって思うのが、
自分のキュ
ートさんと同じことやってたんですよ。ラジオにハガキ出して。
はい。
ああ、なるほど、なるほど。
で、まあその読んでもらってっていうのを、同じきっかけで、はい、私も当時、昔関西、私関西人なんですけど、高校の時に、はい、その、まあ関さんが好きで私、関さんが、FM802 でラジオをやられてたんですよ。
はい。
ね、
ああ、はいはいはい。
ラジオにハガキ出してで、はいはい、それって牧原のりゆきさんとか、
はい、
あと、谷村ゆみさんとか、日替わり、曜日代わりでこうやってたんですね。
はい。
で、それのにハガキをよく出して、なんかこう採用されて、そのリクエストの曲かけてもらうみたいなの、自分も同じ、まあ、こう言うたらヒロトさんと同じようにリスナーの側で、
はい、
最初こう送ってたんですけど、
はい、
パーソナリティをやってみたいってやっぱ高校の時ずっと思ってたんですよ。
なるほど、
うん、それでこうきっかけ的にはちょっと似てるかもしれないですね、今お話。
本当ですか、うん、まあそうですね、似てますね。
そうそうそう、なんかちょっとやってみたいなと思いますよね、自分も。
思いますね。なんね、ながら聞きもね、全然悪くないんです、ね、なんかもうメールを送り出したらなんか、ね、
うん、
止まんなくなっちゃいますもんね、やっぱりね。
ああ、
また次も採用してほしいみたいな、なんかその思いが、思いが強くなりすぎちゃっても。
なんかあれですよね、ラジオってしかも、ハガキ送り続けると、なんか常連化してくるじゃないですか。
そうなんですよ。
で、なんかまたこの人から、なんとかさんから、もうペンネーム自分で忘れちゃったんですけど、はい、なんとかさんからまた来ますか、はい、またかこいつかがみたいな感じで、結構ネタいじってくれるんですよ。
なんかいわゆるあれですね、ハガキ職人って
やつ。ハガキ職人っていうか、
まあ、そうですね、はいはい。
なんかもう送り続けてるから、またこの人かっていう感じでやっぱ覚えてくれるでしょ、もう。
なるほど。
パーソナリティの人が、
はい、そうなんですよ ね、 もう覚えてくれるんですよ、ね、
もう。うん、私だからその関西の羽野亜紀さんと当時トミーズマサさんがやってる番組で深夜やってた、
はい、
結構もうお笑い寄りのやつがあったんですけど、
はい、
それになんか採用されて、そのなんだろう、羽野亜紀さんとトミーズマサさんと一緒に喋ってなんかこう面白いトークするみたいなコーナーあったんですよ、
はい、
それに出たことあります。
すごい。
ですっごい嬉しくて、めっちゃ突っ込んでくれて、でその後ラジオ局の人から、君面白いからなんかやらないって言われたことあったんですよ。
すごいですね、それは。
まあちょっと事情があってね、結局できなかったんですけど、はいはい、まあなんか結構だからもう相当ヒロトさんと同じでラジオマニアみたいな、結構学生時代はずっとラジオ聞いてたんですよね。
なるほど。で、結構ラジオ界からもなんかあれだったんですね、うん、こう。
はい。
目をかけられてたんですね。
まあその時バリバリの関西弁の女子だったんで、
あ、
今は気取ってるように思えるかもしれないですけど、普通に標準語喋ってますけど、
はい、
全然素は関西弁なんで。って感じですかね。
あ、じゃあ関西よりのやっぱラジオより、
はい、関西よりってかもう関西限定のラジオだった。あの時バリバリ。
まだね、多分当時ラジコってなかったと思いますもんね、
あ、そうそう。だから本当に FM とか AM ラジオとかで、すごい音悪い中聞くみたいな感じ、
はい。
今みたいに結構クリアでね、ネットラジオとかもこう、すごい、
そうですね、
聞こえいいみたいになかったですね。結構もうみんな必死になってこうラジオのボリューム合わせて聞いてるみたいな。
チャンネル合わせ
です。はい。時代ですから、私の時代の。本当に。 すごいわ、わかるって今、思いました。
なるほど。ラジオに関する思い出があるんですね。
いや、ちょっと嬉しい。ラジオに対するこの熱い思いを語れる。はいはい、しかも DJ も被ってるっていう。嬉しいです
ね。本当でしたね。ありがとうございます。
なかなかあまりラジオをこう語ってもみんなキョトンっていう感じの人もいらっしゃるので。
まあ、そうですね。まあ僕もラジオはやっぱ聞いてはいましたし、うん、やっぱりこの、なんか、毎週ずつ絶対聞くラジオみたいなやっぱありましたけど、うん、なんか実際問題に、うん、はがき、職人みたいなのは、うん、なんと、まあ、どっちかというと、聞く専門だったんで、うん、あんまりこう、そうですね、うん、まあ、ちょっと送ってみようかなって、一回送ったりとか、そことは確かにあったんですけど、でもその常連化するみたいなところっていうのはなかなかなかったですね。
うん、いや、もう本当、常連化が快感になってくるんですよね、ひろとさんね。
そうなんです。まず読まれるっていうね、その、うん、あれが、まだ嬉しいですもんね。あ、やっべえ、採用してくれたって。そこから、なんかね、まあ、いいや、送らなくていいやっていう人もいればね、ね、僕らみたいにね、送り続けて、なんか、名前を覚えてもらうみたいな。
本当当時何枚ハガキ書いたかっていうぐらい、めっちゃ、でもネタ考えてみたいな。もうどうやったら読まれるかみたいなのを結構やってました。
もうハガキにじゃもうびっしり書いてたわけです。ボールペンかなんかでも。
あともうほら字だけだとさ、なんか
注目で絵描いてる。なんかマーカーで線引いて、なんかここ重要みたいな。
そうそう、なんかカラフルにしたりとかね。
ちょっと目立たされるね。
そう、そうやってね、みんなね、地道に努力して、名前覚えてもらったりとか、はい、ラジオを、まあ、もうやる側にね、はい、まあ、古田さんもそうです、私たちもそうですけれども、なんかこう、やってみようかなって、やっぱちょっと思ったっていうね。
これラジオ、うん、ラジオのハガキって、うん、やっぱりこう書き続けて、一番最初からは されないわけじゃないですか。
うん、
何回か送ってるうちに、うん、ある日突然採用されるみたいな感じじゃないですか。
まあ、なんか一回読まれると、送り続けてると何回もなんか、ま、常連ですみたいな感じで紹介してくれるようになったりするんですよ。
ああ、なるほど。
そう。だからあともう本当読まれるようにこう、いろんなネタを書いてました。
ああ、そうですね。読まれる。まあ、で、大体なんていうのかな、初めて送る人ってなんか初投稿ですとかって結構、書いてるイメージがあるんですね。最近のラジオを聞いてると。
ああ、かもしれない。うん、
初採用ですってなんか、ああ、ごめんなさい、初投稿ですってなんか書いとけば、ね、採用してくれる率は高いかなって、
うん、
僕の、まあ、分析ですけど、そうですね、うん。僕の分析ではそんな感じなんですね。
実際、ヒロトさんのラジオ番組のメッセージとか、はい、そういう、はい、なんか来たりしますか？
めっちゃ一応生放送中は、なんか G メールですかね。うん、もう今もさすがに時代的にもメールな、うん、G メールで生放送中に来ることはありますね、
うんうん、
やっぱり。でも、そうですね。覚えときだと1時間にどれぐらい来たかな ?30 ぐらい来たのかな、う
ん、すごい。いやー、でも、ひろとさん、私、
はい、
声がね、ほんと聞きやすい。ラジオ向きっていうかね。
そうですね。
ほんと聞きやすい。
ラジオ慣れをしてますね。
うん、ラジオ慣れっていうか、ラジオ向きだと。聞きやすい、ほんと。
ラジオ向き。大丈夫ですか、なんかこのこなれ感が腹立つとかってないですか、大丈夫ですか。
いや、全然、そんなこと言っても、なんかもうこなれてもないし、なんかね、わがわがなのラジオやってますけど
ね、ほんとあれ。そうですね、ほんと、確かに声がすごい聞きやすいですね。
ほんと、聞きやすいんですよ。
なんか普通にナックファイブとかですよね。
いやいや、ナックファイブとか、今、だから自分のラジオ持って出てるんだ
よ。まあ、待ってますけど、なんか普通になんかいろいろね、全部とか、普通に。
あ、これあれ、あれですよ。バーレスク、今ちょっとゲスト出てもらいましたけども、これヒロトさんと、合同ラジオ企画とかありでしょ？だって今。
ああ、そうです
か？ああ、やりたい、やりたい、やりたい。
そうですよね。
やりたい。
ザ・バーレスクと、DJ ヒロトのザ・バーレスクと一緒にラジオみたいな。
そうですね。
勝手に言ってるけど。勝手に言ってるけど。いや、もう合同企画みたいな。
まあ、
合同、
いいですね。やりたいですね、本当
ね。ね、いいですよね。でも、DJ のほら、友達さ、2、3人呼んでさ、もう DJ トークしてわけわかんなくなるみたいな。うわー、
ね、
多分それで、多分1ヶ月は持ちますね。
でもう、くっつけるときに DJ 論を喋り出して、もう何で何でか分かんなくて、もう最後フェードアウトするみたいなラジオ。
そうなんですよ。もう、多分それでも、持ちますね。大丈夫です。
持ちます
よね。全然持ちますよ、それでも。
そう、私もすぐね、こうやってヒロさんみたいに気に入った方をすぐナンパして、すぐもううちのラジオ出てみたいなね、もう本当そういう癖があるんで、ありがとうございます、
いえいえ、とんでもない、こちらこそ、本当にありがとうございます。
ラジオの番組になんか、違うゲストなんていうか、ラジオの方が出る、結構、来てて面白いですね。
いや、もうぜひ、じゃあもうね、ヒロトさんのラジオ番組ゲスト出演させていただいて。
ああ、わかりました。ちょっと交渉してみます。ちょっと、面白い人いるんで、出させてくださいよって。
もう、関西弁バージョンが良ければ、関西弁もあり、どっちでも大丈夫。
あ、いいですよ。もう関西弁喋っちゃいました。水道橋だけども、関西色に染めちゃいましたよ、と思う。
いいですか。
いいです
ちなみにご出身はどこなんですか。
僕地元は茨城なんです。大阪の茨城じゃないです、茨城県のなんですよ。茨城県で、で今は柏に住んでて、千葉の。
あ、そうそう、だからほらメイトラネーム近いから。
なるほど。
近いですね、割とね。
近いですね。
そっか。まあ本当ね、そういうことでね、どうですか、こうプロのラジオパーソナリティの方とこう
プロ
っていただいて、私たちもちょっとこう見習わなきゃいけないこといっぱいあるでしょ。
すごい話聞いてて、やっぱり自分がラジオ聞いてたことすごい無駄してますね。
自分今ラジオやってんじゃない
です
か。
やってるんですけど、すげえよいしょしてくれないですか、もう。
やってるんです。
怖い。
やってるんですけど、
やっぱこう、ラジオっていうか、その、ハガキ送ってたとか、そういうのを聞いて、なんか自分もやっぱり、自分はそこまですごいなんか、まあ、なんとかラジオすごく聞いてる人ではなかったんですけど、やっぱ自分もそれでなんか楽しみにしたラジオがあったなみたいな、すごく、でコラボもあったなって、まあ、ちなみに僕は世代的に、モーニング娘さんで、
まだまだ言って、
プッチモニラジオでも、
プッチモニ懐かしい、プッチモニね、
プッチモニ、
プッチモニダイバーっていう、
ちょこっとラブでしたっけ、ちょこっとラブとかね、
出て。なんか本当世代だったんで、なかなか面白いなって、で、そこでなんかコラボってことで、なんか同じモーニング娘。メンバーの、まあ同じくラジオやってる阿部夏美さんがなんかコラボに来たことがあるんですよ。だからそういうなんか他のラジオがコラボに来るのって結構面白いなって思いながら聞いてましたね。
なるほどね。まあね、ちょっとね、コラボ企画も見えてきたよっていうことでね、
はい、
ちょっと、
はい、
まあ、縁も竹縄になってきたんですけれども、はい、もうちょっとこれもずっと喋っていたい感じなんですけども、ちょっとお時間がね、
はい、
そろそろ来てしまったんですけれどもね、
はい、
いやーちょっと本当ちょっとラジオトーク盛り上がりの DJ の話もできるのでね、
はい、
いやー
そうですね、
ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございます、ね、多分尺、足りなかったですから、またちょっと機会があれば出させていただきたいなと思います、
はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。またね、はい、DJ の方もご一緒にお願いします。
そうですね、はい、
はい、ということでね、今日は DJ ひろとさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またお願いします。
はい、ありがとうございました。